聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書出エジプト記12章21節から23節。モーセはイスラエルの長老をすべて呼び寄せ、彼らに命じた。さあ、家族ごとに羊を取り、住み越しの犠牲を送りなさい。そして一束の一束を取り、鉢の中の地に浸し、カモイと入り口の二本の柱に、鉢の中の地を塗りなさい。翌朝まで誰も家の入り口から出てはならない。主がエジプト人を撃つために巡るとき、カモイと二本の柱に塗られた地をご覧になって、その入り口を過ぎ越される。滅ぼす者が家に入ってあなたたちを撃つことがないためである。もう一箇所。新約聖書。ヨハネによる福音書19章28節から30節まで。この後イエスはすべてのことが今や成し遂げられたのを知り、乾くと言われた。こうして聖書の言葉が実現した。そこには水ぶどう酒を満たした器が置いてあった。人々はこのぶどう酒をいっぱい含ませた海面をヒソプにつけ、イエスの口元に差し出した。イエスはこのぶどう酒を受けると、成し遂げられたと言い、頭を垂れて息を引き取られた。
ただいまは、新約聖書のヨハネによる福音書、19章の28節から30節にある御言葉をお読みいただきました。非常に短いところでありますが、これは主イエスキリストが十字架の上で、まさに息を引き取られるその瞬間、その生涯の最後の瞬間を描いている箇所ということができます。そして今日まず私たちは、この短い箇所の中で、繰り返し語られている言葉に注目しておきたいと思っております。その言葉というのは、28節と30節にありますが、成し遂げられたと言われている言葉です。この言葉は、文字通り、今まで目的とされてきたこと、目標とされてきたことが、様々な成り行きを経ましたけれども、今まさにその最後の完成にまで至った、実現された、そのことを表す、時には宣言する言葉です。今イエス様は、犯罪人として十字架につけられた。そして人々からも、いや神様からも見捨てられ、呪われたものとして息を引き取ろうとしています。普通に考えればもうこれで一巻の終わり。すべては志半ばで挫折したかのように思われる。そういう場面です。しかし、その、ただ中にあってイエス様は、これは単なる終わりではないし、また挫折でもない。今やすべてのことが成し遂げられた。その勝利の時であるということを明らかにされたのです。ただこれは私たちにとってはもちろん分かりきったことではありません。どういうことなのか、何が成し遂げられたのか、神様からも見捨てられて死を迎えることが終わりでも挫折でもなくて、本当に全てのことが成就した勝利の時であるということをどう私たちは受け止めて喜ぶのか。成し遂げられたという、むしろ私たちの思いを超えた驚くべきことを、今日私たちはこの御言葉を通して改めて思い巡らしたい、そして神様を礼拝したいと思っております。そこでまず28節の 言葉を、まあ、もう一度見てみたいと思います。この後、この後、イエスはすべてのことが今や成し遂げられたのを知り、乾くと言われた。こうして聖書の言葉が実現した。まあ、ここで主イエスは、まあ、乾くと言われました。まあ、私は乾く、乾きを覚える、まあ、そういう言葉です。何気ない言葉のように見えますが、まあ、実はこの言葉の背景には、まあ、旧約聖書において、神から見捨てられたように思われる苦しみを負わされた人々の、神の民、そういう苦しみを負わされた神の民の、うめきや叫びが、実は響いております。まあ、あまり詳しいことは申しませんけれども、特に詩篇の中の、いくつかの詩篇で、まさに神に背いて罪に陥ったために、私たち人間に負わされた、そう思われる神の裁きと呪いに対するうめきを乾きという言葉で言い表しているものがあります。そういう神の裁きと呪いに対するうめき、私たち人間にとって最も魂の深みで覚えずに折れない苦しみや恐れや乾きをこの言葉は表しています。そしてイエス様ご自身、私たちのこういう、私たち人間の深みにある渇きを今、私たちと同じ人間として、私たちと共に、あの十字架の上でご自分のものとして、身に担われた。完全に身に担われた。それが、このイエス様の渇くという言葉の意味するところです。まあ、考えてみれば、本来イエス様はこう罪のない神の子ですから、そのような渇きとはただ一人無縁な方のはずです。しかしそのイエス様が今、私たちをその渇きから救うために、徹底的に私たちと同じ人間となってくださって、その渇きのただ中にご自分を置かれた。私たちの渇きそのものをご自分のものとして担われた。そうであるからこそ、今、すべてが成し遂げられているという宣言がイエス様の口、イエス様の中にあるのです。このイエス様の渇きの中で、私たちの渇きに対する救いが始まっている。私たちのイエス様の渇きの中で、私たちの救いが、神様の私たちを救ってくださる神の御業が始まっている。このことにまず私たちは、立ち止まって心を止めたいと思います。ある人が言っておりました。イエス・キリストは、私たちの苦しみを取り除くために来られたのではなくて、この苦しみの中で私たちと共にいてくださるために来られたのだ。イエス様は私たちの苦しみを取り除くためではなくて、苦しみの最中にあって私たちと共にいるために来られた。もちろん神様は私たちが永遠に苦しんでいることを望んでいらっしゃるわけではありません。最後には必ずその苦しみから私たちを解き放ってくださる。その苦しみを私たちから取り除いてくださる。でもそれは私たちの都合の良い時に、私たちの都合の良い方法で起こるのではないのです。むしろ大事なのは、今私たちに負わされているこの苦しみの中にも、主イエスが共にいてくださっているということ。そして私たちにはどうすることもできない苦しみや渇きというものをイエス様ご自身の渇きとして担っておられ、 うめいておられるということ、早くこの乾きを取り去ってほしい、もちろん私たちはそういう願いを持っていいし、それは当然のことでありますが、しかしそうであるからこそ根本的にその乾きを取り除くために、イエス様は今私たちと同じ乾きを覚え、苦しみを身に担っておられる。だからこそここに救いが始まっているということ、いやもう全てが成し遂げられた、そういう宣言がここにすでに響いているのです。そして、まあ、次にもう一箇所、まあ、ここ、短いですけども、いろんなことを言えば、たくさんあるんですけども、まあ、今日はもう一箇所だけ、29節。29節に目を向けましょう。まあ、そこには、水ぶどう酒を満たした器が置いてあった。人々はこのぶどう酒をいっぱい含ませた海面をヒソプにつけ、イエスの口元に差し出した。この水ぶどう酒というのは、まあ、十字架につけられて苦しんでいる人をなおこう苦しめるために、まあ、そういう見せしめというんでしょうかね、拷問に近い、なお苦しめるためにこう乾いているその囚人に水ぶどう酒を飲ませる、なんかそういうことがどうもあったようであります。ただまあそういう細かいことは今日は抜きにいたしまして、ここでヒソプというものが、いうものが語られていることに注目したいのです。実は他の福音書を見ますと、この水ぶどう酒を含ませた海綿を足の棒につけて差し出した、そう言われているものが多いんですね。まあ、足の棒は硬いですから、当然こう高いところにこう差し出すのにふさわしいものだと思います。それをヨハネ福音書はあえてヒソプにつけた、そう言っています。細かいことなんですけども、でもそこにはやはりヨハネ福音書の意図がある。で、今日ヨハネによる福音書と一緒に、まあ、出エジプト記、旧約聖書の出エジプト記の12章をお読みいただきました。まあ、ご覧にならなくて別に結構ですけれども、その出エジプト記の12章の、まあ、21節22節ですね、まあ、ここにこういうことが書いてありましたと、まあ、鍵括弧だけお読みしますけれども、まあ、モーセが命じたことですね。さあ家族ごとに羊を取り、杉越しの犠牲をほふりなさい。そして一束のヒソプを取り、鉢の中の血に浸し、鴨居と入り口の二本の柱に鉢の中の血を塗りなさい。翌朝まで誰も家の入り口から出てはならない。まあ、かつてモーセに率いられてイスラエルの人々がエジプトを脱出した時の話です。まあ、人々はその夜に、まあ、杉越しの子羊を殺して、その血を、まあ、家の鴨居と柱に塗るように命じられます。で、それは主がエジプト人の家に災いを下す間、まあ、イスラエルの人々の家は通り過ぎて、こう滅び、災いをもたらさない、そういう、そのための目印として、まあ、塗るように、そう命じたものです。そしてこの時に、その血を、杉越の犠牲の子羊の血を塗るために使われたのが、ヒソプなんですね。まあ、つまり、ヒソプというのは、イスラエルの救いを約束する、杉越の子羊の血とこう深い関わりがあるものとして、まあ、聖書の中ではずっと こう覚えられてきた、まあ、また用いられてきた、そういうものです。でヨハネによる福音書はその秘訣を今あえてイエス様の十字架の場面でこう語るのです。今十字架の上でイエス様が血を流されているその場面でこの秘訣ということを語る。これはヨハネ福音書がイエス様がまさに今十字架でご自身を杉越の子羊として私たちを救うための生きた犠牲として捧げられたこと、そのことを表そうとしたものです。今イエス様の尊い犠牲の血と命が確かに私たちをあの出エジプトの時のように確かに私たちを罪の力から救い出してくださる、そして私たちを清めて尊い神の命に預からせてくださる、その救いの実現をこのヒソプという言葉、ヒソプというものが表していると、そういうことができるのです。イエス様が今まさに十字架の上で息を引き取ろうとされている。先ほども申しました、それは単なる終わりではありません。また敗北や挫折でもない、今ここで杉越の子羊としてご自分を捧げてくださっているイエス・キリストによって神の救いの計画が成し遂げられたということ、そのことを表しております。私たち人間を愛し作られた神が必ずその完成にまで導くと永遠の初めに決意された、そして約束された神の御心が今実現されるということです。少しくどくなりますけれども、この神様の決意は何者によっても妨げられない。全能の神はあらゆることを貫いてその御心を実現してくださる。たとえ人間が神に背いて罪に陥ったとしても、いや実際陥ったんですが、そういう罪に陥っても神は御子イエス様を与えてくださって、その罪に対する裁きと呪いを全てご自分に担いながら私たちを罪から救い、罪から清め、ご自分の復活の命の中に導き入れてくださる。その救いの御業が今成し遂げられた、その言葉がここに宣言されているのです。そして今この御言葉を聞きつつ礼拝しているこの群れの中で、この成し遂げられたという言葉が今やはり実現しているのです。私たちはこの主の勝利の言葉をいつも新たにこう聞き取っていく耳を与えられたいと思います。私たちの目に見える現実はよほど楽観的な人でない限り、今なお罪に満ちたもの、何も変わっていないもの、そのように見えるでありましょう。しかし主イエスにおいて全てが成し遂げられている、神の救いの御業が実現されている、そして私たちの救いと私たちの新しい命は常にこのイエス様においてこの世界の中で始まっている、この神様の真実を見る目を与えられながら、私たちはこの新しい命を生きる生活へ、どんな場面においてもこの新しい神の命を見出しながらそれを生きていく、明かししていく生活へと送り出されてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、 あなたの恵みと勝利の言葉を今日も与えてくださって感謝をいたします。この世界も私たち自身も深い闇の中にあるように思われるのが現実です。その厳しさを私たちはまた覚えなければならない、そういう中に生きています。しかし同時にあなたはその闇の中にあって私たちと共におられ、すでにあらゆる罪に打ち勝って私たちを新しい命に、新しい光の中に生かしてくださっていることを信じ、感謝と賛美を捧げます。どうかこの新しい週もあなたの勝利の御声を聞き分けることができますように、そのあなたの御声に従いながらあなたの恵みの豊かさを表すことができるようにどうか導いてください。これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって御前を捧げします。